一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たちの思いを、私の心をあなたが開いて、私たちの目と耳と心をあなたに向けさせてください。お願いします。いろいろな考えとか、不安とか、余計なものとか、そういうのをどうぞあなたが今私たちの中から取り除いてください。どうぞあなたの御言葉に集中できるように、あなたが何を語ってくださるのか、そこに期待できるように、どうぞお助けください。私たちが今本当にあなたの御言葉に耳を傾けて、思いを向けて、心を開いて、あなたが与えてくださるその助けによって、またうちに住んでくださっている聖霊によって、ここに書いてある事柄を理解することができるように、どうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、今日もあなたが、知恵と力を、また言葉を与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを語ることができますように、どうぞお助けください。私を導いてください。お願いします。今日もこのキリストの御名によって、あなたに期待し、あなたを待ち望めることを本当に心から感謝します。ありがとうございました。どうぞこれからの時をあなたが祝福してください。イエスキリストの御名で祈ります。アメン。第二歴代史の2章、今日は5章までいきます。まず1節と2節、2章の1節と2節をお読みします。さてソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿塔を建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で 石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンがこの2章は、その神殿を建設するために、この人員と、まあ、材料というか、建材を、その、整える、準備するということが書いてあります。まずこの1節と2節には、このソロモンが、200人分7万人、山で石を切り出す者8万人、で、現場監督3600人を揃えたと書いてあります。まあ、その一説にあるみたいに、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿塔を建てようと考えたっていうのは、もちろんそれはそのダビデを通しても語られたし、また神ご自身がそのあなたがその神殿を建てるんだというふうに言ってますから、彼が勝手に考えたわけではなくて、その神が考えておられる、願っておられることを自分の考えとして、自分の願いとして、これをその実現しようとしたわけですね。そのための人員です。で、3節から5節。今度はその人員はあるんだけども材料がないので、その材料を求めます。3節から5節を読みします。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、私の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、ごめんなさい、父の住む家を建てるために杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は私も私の神主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を炊き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと新月の祭りごとに、私たちの神主の礼祭ごとに全焼の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。で、このツロの王様、フラムに手紙を書きました。杉材、まあ、この建材を与えてくださいって。杉材をね。だから、イスラエルにはその大きな木はありません。今でもそうです。で、なので、杉のようなこのまっすぐとさ、まっすぐ、そびえ立っているような木はないんですよ。だから、その、ツロには、レバノンには、つまり、たくさんのそのレバノン杉というのがあって、聖書にもたくさん出てきます。で、その杉材を送ってくださいと言ったわけですね。で、ちなみにこの、ツロの王フラムですけども、この下の方を見ても書いてありますけども、ヒラムというふうに訳されることもあります。で、後でヒラムという人が出てくるんですよ。ヒラム王が使わすヒラムさん。わけがわからなくなるので、ここから先は、ツロの王はフラムじゃなくてヒラムと言います。よろしいでしょうか。混乱しないように、王様はヒラム、王様に使わされた人はフラムです。 まあいいや。ね、そのヒラムにソロモンが手紙を書いて次祭を送ってくださいと。でそれだけじゃなくて、私はその主の名のために宮を建てて主に仕えたいんですって。イスラエルの神は全てに勝って偉大な神だから、その宮は壮大でなければなりませんと。でそこでその全焼の生贄を捧げる、それもその神が願っておられることなので、その神が願っておられることをこの神殿で取り行えるように、私もまた私の民もこの神殿で神に仕えたいんです。そのための宮を建てたいと。だからこの杉材を送ってくださいと。でこのツロの王様のヒラムさんは、お父さんのダビデとは親交があったんですね。ダビデがその自分の王宮を建てた時に、この杉材を提供したのはこのヒラムさんです。なのでそのダビデに送ってくれたように、どうか私にも同じようにしてくださいと。でヒラムさんはおそらく、この後にも出てくるんですけど、神のことをある程度リスペクトしてるんですよ。尊敬してるというか、敬ってるんですよ。もしかしたら信じてはないかもしれないし、仕えてはないかもしれないけど、そのダビデがあれだけその栄えた背後に、神が、このイスラエルの神、ヤーウェがおられるということを彼は知っていて、ヒラムさんは。でそのダビデに対しても、またその神である、そのイスラエルの神に対しても、主に対しても、その、恐れているというか、リスペクトを持ってたんですよ。なので、その、ソロモンはそれを、まあ、知ってて、おそらく。私の父親のダビデと、その神の、その神に対して、どうぞ同じような、その敬うがゆえに、同じように、その杉材を私にも与えてくださいと。まあ、そのような交渉でしょう。6節、天の天も、主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものです。で別にここでそのソロモンは自分を誇ってないんですよ。天も天の天もその お入れすることのできない神のために私は宮を建てようとしてるんですみたいな、そういうニュアンスではなくて、でこの天も神をお入れすることはできないと、誰もこの神のために宮を建てる力のあるものはないって、私も含めて、私はただ何かというと、神の前に香を焚くためだけのものだって、本当にその神に使えるものだって、それ以上でもそれ以下でもないって。でソロモンのそのスタートはとても素晴らしかったんですよ。自分の立ち位置も知ってたんですよ。神の前に私は何者なんでしょうかって。主の名のために宮を建てるというのは、そんなその価値や資格は私にはないということをダビデは知ってるんですよ。はっきりと。でも神はその恵みによって私にこの、私を王様としてくださり、私に主の宮を建てさせるその役割を、与えてくださったって、そのことを知ってるんですよ。そして自分はただ主の前に香を焚くだけためだけのものなんだって。黙示録に行くと、この香というのは何かというと、その生徒たちの祈りと書いてあります。すべてのものは滅びるんですよ。すべてのものを私たち持っていくことできないんですよ。でも神に対して私たちが祈ったその祈りというのは、神のその御前に立ち上って香として、神の前にいい匂いとして立ち上るんですよ、私たちの祈りは。ソロモンは、その私は全くそのふさわしいものでもないし、このもう偉大で壮大な神のための神殿を建てるなんて、そんな力私にはないですって。ただこの偉大な方、壮大な方、この天と地を作られた方、その前に私をただひれ伏して、この方に私をお助けくださいと。私を憐れんで私に恵みを施してください。あなた、私の父ダビデにあなたがよくしてくださったように、私にもどうぞ力を与え、知恵を与え、そしてあなたとの関係の中で私を祝福してくださいと、ただただ願うだけのものなんですよ。私たちも同じですよ。何か私ができるからといって、私に何か力があるからといって、私が今ここにいるんじゃないんですよ。神がただ憐れみ深くて恵み深い方だから、 それだけの理由で私はここにいるんですよ。だから神は私に何か自分に、私はあなたには何か与えたよなって。ギブアンドテイクだと思って。私はあなたの魂を救った。さああなたは私のために何をしてくださる、ほら、みたいな。そんな方じゃないんですよ。神は私たちにただ求めていることは、それもと同じですよ。私に、その神の前に立つ資格がなくて、私がね。神のために何かするとか。その、自分のことを知れば知るほどですよ。神の前に出てて、主は私を用いてくださいとか、そんなこと言えないですよ。恥ずかしくて。そして、あまりにも体言相互すぎて、私を用いてくださいなんて私、言えないですよ。だって力ないんだもん。この自分の肉を知る限りにおいて、私まだ自分のこの罪深さや自分の不完全さというのを知れてないと思ってるんですよ。全く知れてないんですよ。まだまだ。この肉は深いんですよ。この私のどうしようもなさは。それ以上に神の愛はもっともっと深くて大きいんですけど。だから私、本当の私は、神の前に何か役に立つとか、そんなもんじゃないんですよ。全く役に立たないんですよ。けど神は、憐み深くて、本当にその恵み深くて、私を通して神が願っておられる事柄を実現させたいんですよ。そして私を使って、神が。私に力を与えて、思いを与えて、力を与えて、祈りを与えて、私に求めさせて、その神の前に低くなった時に、神が恵みを注いで、私を通して何かさせたいんですよ。そしてその喜びを一緒にその喜んでほしいんですよ。でもそのスタート地点は私は何者でもありませんって。私にはその神に仕えるなんてそんな力ないです。ただ私はその神の前に本当に低くなってひれ伏して神に求めるだけのものです。それでいいんですよ。私にこれができます。私にはあれが持っています。ですから、これを使ってこれをしてください。そうじゃなくて、本当にその神が願っておられることを、私を通して、その神が、その実現、神に実現してほしいんであれば、本当にその自分の力のなさを神の前に認めて、ただ私はもうあなたの前に祈るしかできない、祈ることしかできないです。ただ私は憐れんで私に、思いと力を与えてくださいって。もうただ本当に神の恵みに自分を、その神の恵みに、自分を預けるというか、期待するだけですよ。私たちができることは。ソロモンもそうだったよ。まあ私がソロモン以上のものであればですよ。別にもうちょっと誇ってもいいかもしれないですけど。7節から10節。そこで今私のもとに、金、銀、青銅、鉄の細工に長寿。紫、紅、青などの製造に、熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。相当ハードル高いですね。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちが、レバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として小麦2万コル、大麦2万コル、ブドウ酒2万バテ、油2万バテを提供します。で、今度は、ソロモンはヒレムに求めたんですよ。まずその職人をくださいって。金、銀、青銅、鉄の細工に長じた人で、紫、紅、青などの製造に熟練したものって。で、紫っていうその色、色相を取り出すっていうのは大変だったそうです。ある、特定の貝があって、で、その中からしか紫というのが取れなかったんですって。だからものすごいその紫というのは、その貴重な色なんですよ。当時はね。 だからそのたくさんのその紫を作るためにそのもしかしたら何万とか 何十万っていうその貝が必要なんですよ。でそれを取り出す技術が必要なんですよ。だからその紫という色、紫のその布であったり紫のその服というのは王様しか着ないんですよ。使徒の働きに出てくる紫布の商人のそのルデアさんは、お金持ちだったはずですよ。今度の試験に出ます。そして各種の彫り物の技術を心得ている人、その職人をどうか送ってくださいと。で、職人だけじゃなくて、その木材も、杉とか、もみとか、白檀の木材を与えてくださいと。ただその全部くださいと言ったわけじゃなくて、そのソロモンのしもべたちも一緒に働きますと。で、一緒に働くだけじゃなくて、そのヒラムが送ってくれるその職人や、またそのしもべたちには、その食べ物を必ず、その必ずというかその保証しますと。なので、どうか、その、送ってくださいって。だから、ただでくれと言ってるわけじゃなくて、それ相応の、その、ギブアンドテイクがそれこそここにあるわけですよ。面倒見ますから、その間って。無償で働くっていう、なんか神の宮のためだから無償で働きなさいとかっていうのは、それはそれでまたちょっと、変なんですよ。例えば、その、建築士とか、大工が教会にいたとしてですよ。それで、その新しく教会を建てますとかって。あなたはその神から、その物を建てる、家を建てる、その技術が与えられて祝福されています。教会を建てましょう。ただでとかって。主に捧げるんですとかって。それは、ある意味カルトですよ。聖書的では全くないです。当たり前のように、その働いた分の報酬は払うべきですよ。だからその、奉仕にしても、この自分でやりたくないのにやるっていうのは嫌なんですよ。そしたらその報酬を求めるというか、なんかこれやったのにとかって、なんかそういう風になっちゃうんですよ、奉仕が。そこに何の喜びもないんですよ。だからそれから以上っていうのはその仕事としてやるんだったら、それが成立するんだったら、そのしっかり、その、報酬を得る必要があるんですよ。でそれにその教会が同意する必要があるんですよ。じゃないとその不健全になります。でも私たちに与えられているその奉仕の中で与えられている、もう神からすでにその報酬を与えてくださってるんですよ。私の魂の永遠の救いというの。でそれをその神から受けて、ああ、こんなに与えてくださったんだから、私はその神のためにこれを成したいんですっていうことを、それで成立するわけですよ。そこにその健全なラインがあるわけですよ。それがおかしくなってくると、もうその、奉仕でなくなるんですよ。喜びがなくなるんですよ。ヒラムの、しもべたちには、ちゃんとその食料を与えますって、そう約束しました。11節から。11節と12節。ツロの王、ヒラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにヒラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に資料と、悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。で、ヒラムが、その、変身しました。これ変身しましたって感じで、パソコンでやったら、なんか、変身みたいになったので、返事を書いたってことです。それで、なんて書いたかというと、イスラエルの神は褒むべきかなって。すごいですね、この王様。主は、その、イスラエルの神はご自分の民を愛しておられるので、この神はソロモンを王様としました。ソロモン、その神はダビデに思慮と悟りとを備えた知恵ある子供を授けたって。なぜかというと、神がご自身の民を愛しておられるからですよ。そしてこのソロモンにご自分のための宮と、イスラエルの王国のための宮殿と建てさせるって。神はイスラエルを愛してるんです。 ガラテンの3章には、その信仰の子供こそ、イエス・キリストを信じるというその信仰の子こそ、そのアブラハムの子孫だと知りなさいと書いてありますよ。3章の7節です。だから私たちも、そのアブラハムの子孫として数えられ、アブラハムの子孫ということは、そのイスラエルとして神は、その私たちを数えてくださるんですよ。そのご自分の民として。だから神はご自分の民のことを愛しておられるんですよ。私たちのことも愛しておられますよ。だから私たちに必要な、そのものも与えるし、人も与えるし、何でも与えるんですよ、神は。なぜかというと、私のことを、あなたのことを神は愛してるからです。そして、ヒラムは、主はこの天と地とをお作りになったって、そうも言ってます。先ほども言いましたけども、このヒラムさんが、イスラエルの神を信じてたか、また従ってたかどうかは分かりません。これだけしか書いてないので。信じてたかもしれないし、そうじゃないかもしれないです。次の世界、天国に行ったら私たちは分かります。少なくとも彼はそのダビデであったり、そのダビデの神を認めていたし、そしてその敬っていたはずです。13節から16節。ヒラムはそのソロモンに、彼が求めたものを全部与えることを約束します。今私は英知に恵まれた熟練子、職人の長、フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練子とあなたの父、私の主、ダビデの熟練子と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白、亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。人間国宝ですね、この人きっと。で、このフラムさん。お父さんは、ツロ人。お母さんはダン部族に属するイスラエル人です。ソロモンが求めたそのすべての手の技に秀でているんですよ。送りますよと。なので、15節。今、私の主が語られた、これはソロモンのことを言ってますね。ダビデのことも私の主と呼んでますね。が、語られた小麦と大麦、油とブドウ酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方ではオイリオーナだけ、レバノンから木材を切り、これをイカダに組んで、カイロをヤッフォまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。その木材を送りますと。そしたらそのイカダを組んで、カイロでヤッフォまで送りますと。今もヤッフォという町はありますね。港町です。ペテロが、幻を見て上から、汚れてるものが吊り下がってきて、これを食べなさいって3回言った。で、これに、コルネリオの部下たちが、その、ペテロを訪ねてきたとき、その場所もヤッフォです。川なめしシモンの家があったのもヤッフォです。で、ヤッフォまで送るので、そこからエルサレム、まあ今だったら車でそうですね、40分から50分ぐらいの距離ですけども、それを運び上ってくださいと言っています。17節と18節。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から7万人を200人部に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。で、職人の長はヒラムが送ってくれるフラムさん。で、彼自身も、その、ツロ人とイスラエル人の、まあ、ハーフですね。で、彼のもとで、イスラエル人の職人たちも、また、ヒラムが送ってくれる、職人たちも一緒に働くんですよ。で、神殿の主要な建築材、建材っていうのは、木材と石材です。木材はレバノンから送られてきます。石材はエルサレムの、もしくはその近隣の山々で切り出してくるんですよ。それを運ぶのは、イスラエルの中にいる、この7万人の200人分。それを切り出すのは8万人の人。それを指揮するのは3600人の在留異国人です。 面白くないですか？面白くないですね。説明しないとね。神殿というのは、イスラエル人と異邦人の手で一緒に建てられたんですよ。ユダヤ人だけが建てたんじゃないんですよ。イスラエル人だけが建てたんじゃないんですよ。両者が一つになって、同じそのものを作り上げていったんです。神が願っておられること、神がその建てるといった、その神の宮を、神殿を、イスラエル人も、異邦人も一緒になって建てていったんですよ。いいですね。私たちも同じですよ。聖霊によって神の宮とされて、その大きい枠組みの中で、その日本人だろうと、アメリカ人だろうと、中国人だろうと、韓国人だろうと、何人だろうと、イスラエル人だろうと、そのイエス・キリストの体として私たちは大きな意味で立て上がっていくんですよ。生まれも育ちもイスラエル人もいればそこに。生まれも育ちも全くイスラエルと関係ない私のような、私たちのような異邦人であったりもするんですよ。それが、そのイエス・キリストにあって一つになって一致して、そこでその一緒に神の宮を建て上げていくんですよ。神が臨在してくださるところというのは、なんか先民思想にはびこったようなところじゃないんですよ。この一部のエリートたちが、だけが、その良いものを祝福を享受できるというような、その世界でもないんですよ。それが王様であろうと、その200人分みたいな、ひたすらこの車で40分から50分かかる、その道のりをエッサホイサって木運ぶんですよ。気が遠くなりますよ。この作業。それをやってる人たちもみんな一緒になって、その神のその宮を建て上げていくんですよ。そこでその聖書に出てくる、その信仰の先人たちであろうと。イエス・キリストと実際にその3年半過ごした11人の使徒たちであろうと。またパウロであろうと。私のような、その、もう、久米島のお家で牧師やってる人であろうと。皆さんのように、その久米島で、その神をイエス・キリストを信じて神に従おうとしている人であろうと。全く関係なく、一つのキリストの体を作っていってるんですよ。何のそのそこに分け隔てもないですよ。その私たちの関係の中に神はいてくださるんですよ。イエス・キリストもおっしゃったじゃないですか。私の名によって二人三人がいるところに私もそこに一緒にいるって。神はそこに臨在してくださるんですよ。三章。一節と二節だけ読みます。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森屋山城で、主の家の建設に取り掛かった。彼はそのため、エブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第4年、第2の月の2日であった。ソロモンはその治世の第4年の第2の月の2日に建築に、建設に取り掛かりました。で、どこでかというと、エルサレムのモリアという山の上です。エルサレムの、にあるモリアの山の上。ピンときますね。来ませんね。来ますか？アブラハムがその一人子であったイサクを生贄として捧げるために来た場所ですよ。モリアの山っていうのは。神はそのアブラハムを試して、そのご自身のことを、その約束の息子である、ただ一人の息子であるイサクを自分に神に差し出すほどのその従順さが、その信仰があるかということを神は試したんですよね。神はそのイサクを通して、そのイスラエルをその星の数のように、海辺のその砂のようにするというふうに約束されたんですよ。で、そのイサクを捧げなさいというのは、そのアブラハムにとってわけがわからないんですよ。もちろん自分の子供とか一人子っていうことは、大きなその意味はありますけど、それ以上にそのこの子が死んでしまったら、神の約束はどうなるんだって。でも神はただ、このあなたの一人子であるイサクを捧げなさいって言ったんです。 このエルサレムのモリアの山の上で。でもその時にアブラハムは信じたんですよね。ヘブルに書いてありますね。神はたとえ、この、たとえそのアブラハムがイサクを殺したとしてもですよ。生贄として。もちろん神は止めましたけど。でも、イサクを死者の中から蘇らせることが神にはできるということを信じたと書いてあります。その信仰によってダビデは、その、生きてきてるんですよ。信仰によって。で、信仰によってダビデは、アブラハムは、その神に、その、OK って言われたんですよ。あなたは、私のことを信頼して、自分の人の一人子である、イサクをも、その、惜しまずに捧げたって。だから、あなたは、そのイサクに手を出してはならない。私が、その代わりに、生贄を準備しようって。その時には、この、お羊を神は用意したんですよね。この、角が藪に引っかかってて、取れなかったんです。それを生贄として捧げたんです。そこから4000年後に、神は全く同じところで、イエス・キリストを捧げたんです。捧げた時、生贄として、その使わして、イエス・キリストは十字架にかかって死なれたんです。この、エルサレムのモリアの山頂で。また、エブス人オルナンの内場とも書いてあります。これは私たち学びましたね。ダビデが人口調査したんですよ。悪魔にそそのかされて、サタンに。で、それで、民7万人が撃たれていったんですよ。ダーッと。それで、その死の使いがこの場所にいて、その抜き身の、その剣を持ってたんですよね。で、そのダビデがそこでその生贄を捧げると、この神罰が止んで、民がその死なないで済んだんですよ。それでダビデは、ああ、この場所こそ、生贄を捧げる場所だって、この場所こそ、この神のために宮を建てる場所だということを確信したんですよ。なぜかというと、生贄を捧げたら、神の罰、神罰が止んだからです。それがたまたま、モリア山の山の上で、そして、エブス人オルナンの内場だったんですよ。そしてそこから2000年後、イエス・キリストが生贄として、捧げられて、そして私たちの罪の報酬である死、裁きであったり、魂の滅びであったり、その神罰が、ご自分の民から取り除かれた場所ですよ。で、神はこの創世のこの初めから、私たちの魂の救いを計画しておられたんですよ。アブラハムを通して、そのエルサレムのモリアに連れて行き、アブラハムをね、導いて。そしてダビデの人口調査を使って、エブス人オルナンの内場を示し、ソロモンがそこに神殿を建てて、そしてイエス・キリストを使わして、2000年刻みで。それで、そこで十字架にイエス・キリストがかかったんですよ。そこにソロモンが、神殿を建築します。7節から17節までっていうのはいろんなのが書いてあります。建物、いろんなもの建てたと。神殿の礎を建てたと。神殿の礎を切り出してきたんですけど。長さが60キュビット、幅20キュビットあったと。60キュビットっていうのは 26.4 メートル。めっちゃすごい。どうやって切って運んだんだろう。幅が20キュビット、8.8 メートル。また神殿の本体を建てました。で、木材で作って、それに金をかぶせて、宝石で、装飾されたと。で、至聖所というのがあって、まあ、そこに、神の契約の箱を置くんですけど。で、そこには、その、鋳物のケルビムが2体置かれていたと。ケルブとか、ケルビムって書いてありますけど、ケルブっていうのは、単数形。2体で複数になってケルビムです。で、ケルビムのその翼が広がっていて、至聖所全体を覆っていて、その翼の影に至聖所があるような感じです。契約の箱もそうですよね。ケルビムがそうやって覆ってて。覆いの箱、贖いの箱、恵みの箱。で、その間に神のその臨在が現れるということになってたわけです。で、また、垂れ幕を作ったんですね。まあ、この垂れ幕と同じではないと思いますけど、イエス・キリストが十字架にかかった時に上から下に裂けたんですよ。この至聖所と聖所を、覆ってた、仕切っていた幕です。 それがあったので、その誰でも好きな時に、神が臨在されるところに行けなかったんですよ。年に一回だけ、祭司だけがそこに入ることができました。で、それから二本の柱を立てたと。右側にはヤキン、左側にはボアズという名前をつけました。ヤキンというのは、それを彼は打ち立てるという意味があります。打ち立てると、彼。まあ、神のことですね。打ち立てる。ボアズっていうのは力を持ってって意味があります。つまり、その神殿に入っていくときに、神が力を持って神殿であったり、イスラエル、またすべてを治めて、これを打ち立ててくださるということを、その思い起こすんですよ。ああ、そうだって、神殿に入るために、神が打ち立ててくださる。神が力を持ってこれを成し遂げてくださるということを、その、ヤキン、ボアズとかって言って、その中に入っていくんですよ。ヤキンとボアズを立てたいな、こっちに。ヤキン、ボアズ。柱。皆さんのお家の前にも柱立てるといいですよ。ヤキン、ボアズ。私たちがここに集まってくるときに、ここに登ってくるときに、どういうそのことを考えながら来ますか。神は私のことを、私のその救いを必ず力を持ってこれを成し遂げてくださるとか、私のことを力を持ってその贖い、私をその罪からその贖い出してくださるとか、この方を褒めたたえ、この方を賛美しようと、この方についてもっと知ろうって、本当にそういう思いで宮に登ってくることができますように。教会堂っていうなんか建物は私たちありますけど、あまりにもなんかここに来ることだけが、礼拝に参加することだけがこの集中しすぎるというか、そこがなんかクローズアップされすぎて、何のために来るかということがなんかなおざりになっていることが私もよくあります。家を出る前に、ここの、その扉入ってくる前に、なんと、あ、神が私を救ってくださる、神が私の救いを達成してくださる、神が私を導いてくださるんだって、私の力となってくださるんだ、そのことを覚えていられますように。4章の1節から、あれ、22節っていうのはもうこれも読みません。神殿にあるその器具類について、器具を作ったというか書いてあります。まずその聖堂の祭壇があって、そしてその鋳物の海を作ったと。で、海っていうのはなんか海の模型みたいなのを作ったんじゃなくて、その貯水槽みたいなものです。水を貯めておくもので、ここにも書いてありますけど、後でその、その貯水槽があって、その下に、牛がいるんですよ。なんでかは分かりません。で、その祭司たちが手足をそこで洗って身を清めるためのその水がそこに貯められています。で、内容、容量は3000バテと書いてありますから、まあ、計算すると、6900リットル。なんかよくわからないんです。6900リットルって。ペットボトル6900個分みたいな。まあ、その半分か。ってなるとなんかよくわからないので、いろいろと考えて調べてみました。そしたら、よく、おじいちゃんではないな。畑に持っていく、ために、軽トラの後ろにオレンジのなんか、水、入ってるやつ、わかります？見たことあります？あれ500リットル入るんですって。まあ、いろんな種類があると思いますけど、だいたい500リットルなんですって。で、それで考えると14個分ぐらいです、だいたい。の、水が、その、聖堂の海という、この水ための中に入ってた。それで洗ってたわけです。で、それと別に、その洗盤というのがありました。洗う、盤。洗うお皿というか。で、それは、その、何を洗うかというと、切り分けたこの生贄を洗うわけです。血とかその汚れてたりするから、それを洗ってその祭壇で捧げると。で、聖女の中の器具も作りました。金の食台とか、パンを置くための机とか、金の鉢とか、また聖堂の扉とか、灰壺と重納と、壺とか、また肉刺しも作ったって。重納って知ってます？私、重納って何だろうと思って、私知らんかったんですけど、重納って調べたら、小型のスコップなんですって、重納。スコップも作った。灰壺を、だからこうやって切って、ね、取れるように。はい、で、あとはまた2本の柱を作ったと。5章。1節と2節。 こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めた。で第一列王記の6章、38節、今開けません、によると、神殿の建設に7年かかったと書いてあります。ちなみにその後、自分のための王宮、宮殿を建てました。覚えてますか？何年かかったか。13年です。何やねん。だソロモンの影の部分ですよ。前回私たち学んだように、馬を増やすためにそのエジプトを頼ったんです。それすんなって言ってるのに、それをしてるんです。彼は素晴らしいスタートを切ったんだけども、このちっちゃい、ちっちゃいと言っていいのかわからないですけど、その部分部分で、なんか神が命じておられることに従ってなかったりするんですよ。で、ここもそうですよ。神のための宮を建てた壮大でなければいけないってこと。その作ったのが7年かけたのに、その自分のための家をその13年かけてるんですよ。ほとんど倍ですよ。その大きさも、そのものすごい大きいんですよ。第一、歴代史を見てみるとですよ。6章と7章と書いてありますから。おいおいと思うんですよ。誘導尋問、おいおいと思いますか？私の一日に費やす自分のための時間と神のための時間の割合はいかがでしょうか？ソロモンは倍ぐらいかな。だから24時間、8時間寝たとして、残りが18時間、嘘つけ、16時間。あれ ?24 時間、8引いたら16時間。ソロモンだったら大体、8時間は自分のために、8時間は神のために使ってるような計算です。やばい。結局これは神との関係であったり、優先順位の問題ですね。ダビデの晩年っていうのを覚えてますか？彼の晩年は神のために力も、時間もお金もすべて使ったんですよ。ペテロやヨハネ、パウロはイエス・キリストを信じて聖霊が注がれて後、ほぼすべてのその時間や力を主イエスのために使いましたよ。私たちが学んでいる原則は、少なくしか許されないものは少なくしか愛さないし、多く許されるものは多く愛するんですよ。私がどれだけ許されたということを理解していて、体験していて、神に対して感謝しているかです。無理やり今日のスケジュールに書き込んで、6時から7時までデボーション、7時から7時半まで朝ごはん、そこから出勤、そこは神のこと考えない。でそれで帰ってくるのが5時、5時からやばい、もうこれでもうあとは起きてる限り神のことに使わないと、もう調子が合わない、やばいとか、ぶつ切りになってると、ぶつ切りクリスチャンは無理です。そんなクリスチャンないですよ。私たち起きてる間中、私たちが意識できる間中、その神に従うこと、その神が何を願っておられて、神にとって何が受け入れられるのか、何が完全であるかということをわきまえ知って、心の一心によって、考えの一心によって自分を変えて、この神に従わせるんです。それがその自分で一人でいようと、家族でいようと、職場にいようと、何してようと、それでその追求しない限り、私たちのこの時間というのはいくらあっても足りません。せいぜい朝の30分とか1時間とか、それぐらいしかないですよ。だって本当にその集中して祈れるなんて、普通に生活してたら、仕事してたらもっとですよ。その職場の中で神を覚えないのであれば、神に従うことを追求しないのであれば、私たちはそのこの神との関係だったり優先順位の問題を永遠に解決することできないですよ。したらもう1日23時間寝るといいですよ。残りの1時間集中して神に向き合うという。無理じゃないですか、そんな生活するの。だから私たち生きている、その起きている間、そのどこにいても、誰といても、その神に従うことをその意識して求めるんですよ。仕事をやりつつ、神を求めるんです 愛するということは、その仕事しながらでも必ず浮かび上がってくるその問題ですよ、私たちに。クリスチャンじゃないと愛し合えないから、クリスチャンとその日曜日は 私はそのやりますけど、そうじゃないっていうのであれば、でも毎日じゃあ会う必要がありますよ、誰かと。本当に私たちがそういう理屈とかではなくて、なんかやらんといけんというわけでもなくて、ただ本当に神に愛されて、神に許された、こんな私が神によって許されて、神によって祝福されようとして、神が私のことを愛してくださっているということが少しでも分かればですよ。で、理屈とかそういうのでリズムで私を動かす、自分自身の肉を動かすんじゃなくて、心から本当に神に向かって生きれるようになるはずなんですよ。神はその力を与えてくださるんですよ。そしてなんかもう、うおーとかって言いながら、嫌だ、嫌だ、もう神にうわーとかって言いながら、その職場でうわうわうわうわするんじゃなくて、本当に喜んで、またその思いとして、その神に従おうとする思いが私を突き動かすはずなんですよ。神の愛を知ればよ。知れば知るほどですよ。私に必要なのは、どれだけ神に愛されていて、どれだけ神に許されたかということを日々知り続けることですよ。スケジュールを組むとかそんなんじゃないですよ。リマインダーとかピコンピコンとか携帯にそのやって、そろそろ聖書を読む時間ですとか、ピコンピコン祈る時間です、ピコンピコンとか、無理ですよ。2節から10節。その時ソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに招集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び登らせるためであった。イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに、まあ、1日ですね、つまり王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具等を運び登った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王は彼のところに集まったイスラエルの全会衆は、箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱と箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた時に、モーセがホレブで入れたものである。じゃあ契約の箱を至聖所に運び上りましたということです。イスラエルのリーダーたちをエルサレムに招集して、で、契約の箱を、またその器具をレビ人が運んだんですよ。お父さんから学びましたね、これは。痛い思いしましたからね。そしてソロモン王と民は数えきれないほどの羊や牛を生贄として捧げます。至聖所の指定された場所に箱を置きました。で、箱の中には2枚の板の他には何も入ってなかったとありますね。2枚の板というのは、つまりその神がモーセに与えた律法が書かれた石板です。もっとありましたよね、箱に入ってたものが。もうそろそろ覚えたかな。アロンの杖とマナの入った壺です。その2つはなかったんですよ。どこに行ったかは分かりません。でもその箱に、またその上にあるそのケルビムの翼の間に神がその現れる、神の臨在がとどまるんですよ。つまりその神の臨在がとどまるのに大きなその要因となったのはこの律法なんですよ。神に聞き従うということ。だから神と関係を保つためにはこの律法の一つ一つを守る必要があったんですよ。祝福を、ごめんなさい。律法を守れば祝福があるし、守らなければ呪いがあるんですよ。そこに神がおられるという。守れば、その神の臨在のもと、神のその栄光が私たちにの共にあるんですけども、そうじゃなかったら呪いがあるわけです。律法というのはそういうものです。 でも恵みの年に生きる私たちはイエス・キリストの十字架後に生きている私たちというのに、その神の存在、神のその臨在にとどまる大きな要素というのはもちろん立法でもあるんですが、それを守るというのではなくて、その私たちが守れないので、イエス・キリストがその私の守れないという罪のために代わりに死んでくださった、またイエス・キリストを信じる信仰が与えられて、聖霊が与えられて、その神を愛したいというその愛が与えられて、互いに愛し合うというその関係に、この立法の全部が実現する、成就するというこの福音に立つというのが、神との関係をとどめる、神のおられるところに私たちがとどまる大きな大きな要素ですよ。福音に立つというのが、神が私をまず愛してくださったって、そのそういう恵みの福音ですよ。私が神をまず愛したんじゃないって、神が私をまず愛してくださったんだって、それをその福音、御子イエス・キリストが永遠の生贄として十字架につけられたって、神を愛する思いも力も神が与えてくださるって、私のうちに住んでおられるその聖霊に頼って、その聖霊の声に従うという、この福音に生きるという、さっきも言ったように、その教会にいる時だけがこの福音に生きるのであればですよ、私たちと神との関係というのは思いっきり希薄ですよ。24時間かけるの7日間計算できない、やめよう、164時間ぐらい、間違ってなければ、でせいぜい2時間とか3時間ですよ、日曜日一緒に入れるのは。ものすごい希薄ですよ、もしそうであれば。でも本当に福音に生きるのであれば、私たちが教会にいるときも、教会の外にいるときも、日曜日が本番じゃないんですもん、私たちのそのクリスチャンとしての歩みの、私たちの本番というのは月曜日から土曜日まで一緒に集まれないときですよ。もっと言うのであれば、月曜日から金曜日までのその仕事をしている人たちは、仕事に行っているときですよ。人によって変わりますけど、その時にどのようにしてこの福音に立って、どのようにして福音に生きるかというのが、私たちにその求められるその生き方じゃないですか、クリスチャンとしての。仕事をしながら、そのどのように神に従っていくのかということをその追求しなければですよ。私たちは本当にこの174分のその2とか3とかしかないんですよ、神との関係。神が本当に大きな祝福を与えてくださった、恵みを与えてくださったというこの神の大きな恵みは、174分の、本当に164分の2や3では済まないはずですよ。本当に神に許された喜びが私をもっともっと突き動かすようになりますように。そして神との関係の中に留まっていることができますように、その喜びがあるがゆえに。11節から13節まで。また歌歌いであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマもエドトンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル、銃弦の琴及び盾琴を手にして祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その後はまた後で読みます。でこの歌うたいたちが一致して神を褒めたたえているんですよ。まるで一人ででもあるかのように一致して歌ったって、両面あります。一つは技術的な側面と、もう一つは霊的な側面です。この歌うたいの人たちというのは、そのもちろん神からその祝福、賜物が与えられていて、その技術的にその秀でた人たちですよ。技術の高い人たち。でももう一方で、彼らが同じ神に対して同じ心で同じだけ神に感謝し、同じように神を褒めたたいていたんですよ。私たちもそれぞれ、その与えられている賜物によって、その歌を歌うときに上手っていうふうに言われる人もいれば、あまり上手じゃない人もいれば、もしかすると音痴っていうふうに言われる人たちもいるかもしれません。だからなんだって言いたい。 私たちが一致できるのは、もちろんその技術面でみんながなんか好き勝手に歌ってたら一致するわけないんですよ。一つの歌を。でも本当に私たちがその同じ神に対して同じ心で同じだけ神に感謝し同じように褒めたたえるのであれば、そこにはその一致が与えられて、まるでその一人ででもあるかのように私たちは神に対して褒め歌を歌うことができるはずですよ。しかもその歌詞がいい。シンプル is the best。神は、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでって。その神の慈しみ深さと恵み深さを、それを賛美したんですよ。ファンシーな、なんかかっこいい音楽とかでもないんですよ。だから本当にシンプル。神は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでって。その点に一致して、同じ心で、同じように感謝して、神に、神を褒めたたいたんですよ。神が私にこんなことをしてくれた、イエーイ、私にこんなことを与えてくれた、みたいな。そんなことを歌ってるんじゃないんですよ。そんなんだったら私たちお互い一致できないですもん。あの人にはこのようなことを聞いてくださったのに私には聞いてくださらない。あの人の病気を癒したのに私の病気は癒されない。なんでやねんとかって言って一致できないんですよ。でも神がどれだけ恵み深くて慈しみ深いのか、そのことにその天においては私たち常に一致することができるはずなんですよ。私たちが神に感謝するところは、何か神がこれを与えてくださった、このようなそのことを体験させてくださった、そこに一致するんじゃなくて、神がどれだけ私に対して恵み深くて、憐れみ深くて、そして慈しみ深いかというところに一致するんですよ。ここから2000年後、イエス・キリストがそのルカの18章で言ってますけど、その宮に登ったパリサイ人と主税人について話をしています。ルカの18章の10節から14節まで、開かないです。その書いてあります。ルカの18章の10節から14節。パリサイ人は祈ったんですよ。神を感謝しますって。私がこの、こいつのような、この主税人のような、罪深いものじゃないことを感謝します。私は毎回その10分の1を捧げていますし、そして断食もしております。こいつみたいなやつじゃなくて、本当に感謝しますとかって言って、そこにいたんです。主税人は、その、神殿とかその神がおられるそのところから、遠く離れて、胸を叩きながら、私のような、こんなどうしようもないものをお許しくださいって、そう祈ったんです。もし私たちの教会がそのパリサイ人と、主税人の集まりだったら、そこには一致はないです。どんなに素晴らしい賛美があって、どんなに素晴らしい街道が立ったとしても、それが何百人、何千人の教会であったとしても、その教会の中にこのパリサイ人と主税人が一緒にいるんであれば、私たちの中に一致はないんですよ。そんな教会は見たくないです。どんなにちっちゃかろうと、どんなに素朴だろうと、どんなになんか、そやなものだったとしても、なんか、見栄えは悪かったとしても、そこに、本当に同じ心で、同じだけ神に感謝して、同じように神に褒めたたえる。ただ神の恵み深さと、慈しみ深さ、憐れみ深さに一致して、神を褒めたたえられるような改修がいいです。その点においては、誰でも同じだけ、賛美チームにいようと、そうでなかろうと、歌が上手だろうと、そうじゃなかろうと、楽器が弾けようと、弾くことができようと、そうじゃなかろうと、健康な人であろうと、病気な人であろうと、お金持ちでもそうじゃない人でも、誰でもですよ。そこにおいて一致して、神の恵み深さ、慈しみ深さ、そこに一致して、神を褒めたたえることができるんです。そしたらどうなったかというと、13節の後半から14節を読みします。その時、その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。一致して、人々が神を賛美したその時に、主の栄光が宮に満ちたんですよ。詩編の22編の 3節にはこう書いてあります。あなたは聖であられ、清い方であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。神がその臨在されるところというのは、別にその賛美してないといけないと、私たちその集まっているために賛美してないといけないですよ。でも本当にそこに、その神を褒めたたえるその心と、神に対する感謝と、神に対するその愛、 お互いがそうやってその中から救われてきたことに対する喜びがある、その交わりの中に神はいてくださるんですよ。私たちと共に、私たちが一致して神をその褒めたたえて、神を賛美していて、神がどれだけその慈しみ深くて憐れみ深くて恵み深いかというところに、その一致しているところに神が臨在して、その栄光を表してくださるんです。だから一流のミュージシャンとかを呼んだとしても、そこになんか同じ、霊で同じようなその心で神を褒めたたえるものがないんであれば、そこにはその神の栄光は現れないんです。どんなに素晴らしいなんか人が来たとしても、どんなに素晴らしい大勢の人が集まったとしても、そこに同じ神をに感謝し、同じだけ神を崇める心がないんであれば、同じような心がないんであれば、そこには神の栄光は現れないです。でも私たちのようなその小さいものだったとしてもですよ。お互いが神の御子、主イエスが命を懸けてくださったものとして、同じ神を同じように崇め、賛美して仕えるものとして、キリストが愛してくださったように互いに愛し合うものとして、私たちがその集まっていくんであれば、そこに神はおられますよ。私の名によって集まるところに、二人三人、私もそこにいるって、マタイの18章に言ってますよ。20節、マタイの18の20。またマタイの28章の20節にも、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますって。で、誰か弟子の一人を指して、あなたと共にいるって言ったんじゃないんですよ。あなた方と共にいるって言ったんです。私たち、確かにその個人としても共におられるけども、個々人にも共におられるわけですよ。私たちが集まるところに、またそのイエス・キリストがおられて、そしてそこにその神が臨在されて、そしてそこに栄光が現れるんですよ。私たちが互いに愛し合うなんて、それ以上の栄光な、それはもう極上の栄光ですよ。なんでこんなことするんですか？なんでこんなことできるんですか？神の栄光の現れですよ。私たちが互いに許し合うときに、それは神の栄光ですよ。私たちが自分の弱さを認めて、神の前に助けてくださいって祈るときに、それは神の栄光ですよ。神がそこにおられなければ絶対に実現しないことですよ。そのようなことは。互いのために祈り、同じ心で神を賛美するとき、そこに神の栄光が現れるんですよ。主イエスを信じる私たちの間に、神の臨在が溢れる教会と神がしてくださるように祈ります。天のお父さん、あなたが永遠にわたって、私に対して、私たちに対して、慈しみ深くあられて、恵み深くあられて、憐れみ深くあられることを心から感謝します。私はあなたの前に完全であるわけでも、もうすでに完全にされたわけでもないんですが、まだ肉を抱えていて、弱さを抱えていて、あなたに対する不従順の、要塞があるものですけど、であるにもかかわらずあなたは私を愛し、私を助け、私から離れることなく、私を導いてくださること、私に必要なものをイエス・キリストの御名によって求めたら与えてくださる方であることをありがとうございます。私のことをあなたの御子を与えるほどに愛してくださって、私をその罪から滅びから贖い出してくださったことをありがとうございます。どうぞそのあなたに対して、もっともっとその感謝できるように、どれだけあなたが私のことを愛してくださって、どれほど私の罪を許してくださったのかをもっともっと教えてください。お願いします。そしてその同じようにあなたから愛されて、同じようにあなたから許されたイエス・キリストにあるこの兄弟姉妹とのこの関わりの中で、交わりの中に、もっともっとその互いに対する愛が溢れますように、私たちが同じ思いで、同じ理解で、同じ心で、同じところを向いて互いに愛し合い、あなたに従っていくことができますように、私たちのこの教会が見てくれはどうであれ、規模はどうであれ、お互いがどうであれ、お互いの背景がどうであれ、本当にあなたの恵みとあなたの慈しみを喜び合えるような、あなたのその皆を崇める、また賛美するような群れとしてください。お願いします。なんか自分たちの自分の趣味とか 自分の好きなものとか、そういうもので一致する教会ではなくでしょう。あなたの慈しみ深さと憐れみ深さと恵み深さを本当に感謝する思いで、それを信じる信仰で一致する。また同じ福音に立つところで一致するものとして、私たちを、一つにしてくださいますようにお願いします。どうぞ、これからもどうぞあなたが祝福して、私たちを導いて、本当にますますあなたの栄光が現れる、このフェロシップとしてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。